続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は1976年東京都生まれ、10代の時からご自身も悩まされていた喫音について書いた著書、喫音伝えられないもどかしさが話題を集めています、ライターの近藤裕樹さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
こんにちは、よろしくお願いします。
この5本読ませていただきました、
はい、ありがとうございます。
4年半ぐらいですか、時間をかけてお書きになった、
はい
はい、本は既存の方80名ぐらいにインタビューをなさって、
まあ、当事者の方と、うん、まあ、それ以外のというか、うん、その関係者だったり含めて、うん、まあ、80人から90人ぐらいは聞いたとかなという、
はい、読めば読むほど、知れば知るほど、うん、この症状の複雑さが分かってくるんですけど、
はい、そうですね、
うん、これは対処の仕方もとっても難しいこともある、
はい、
うん、ご自身も喫音をお持ちだった。
そうですね、で今現状としては喫音でこう悩んでたりしてはしなくて、うん、まあ、症状としてもあんまないんですけど、うん、まあ、それちょっと大きな変化が途中であったっていうのは本の中にも書いたんですが、もともと10代の頃から学生時代はずっと悩んでいて、うん、まあ、それがきっかけで僕はその就職とかを辞めて、うん、まあ、物書きというかフリーでやっていこうみたいなところになって、だその時にまあ自分自身が喫音で悩んでた時もそんなにこう今と喋った感じとそれほど変わらなかったんですね。なんか隠せたというか、うまくこう例えば名前が言えないとか電話ができないとか、ちょっと隠し方いろいろあって、そういう困った場面を回避すればなんとかこう人に分からないようにはできたんですね。なので人はそんなにこう僕自身が今もその友達になっても、いや今度喫音で悩んでてとかそういうことを思っている人って多分すごく少なくて、僕もこういう本を書いたこともびっくりされることは結構多いんですね。でそういうふうに周りから見たらそうであっても、自分自身にとってはもう就職を断念するぐらいの、まあ、悩みであり、人生の進路を大きく変えるぐらいの、まあ、そのギャップっていうか、そのギャップをまあ伝えたかったっていうのはこの本の一つの目的としては、ね、はい、
近藤さんは就職を諦めて、
はい、
既存だったらやっていけないだろうと思って、うん、旅にお出になるわけですよね、
はい
はい、旅に出てあちこちで旅にしてる間にその中のエピソードがありまして、
はい
はい、まあ、旅は、まあ、日本語使えないんで、
はい、
英語とかこう中国語、中国、
はい、
で英語とか中国語は、
はい、
多少たどしくても、まあ、日本人だからしょうがないだろうと、
うん、はい、そうなんですね。
そうするとかなり気分的に楽になりますよね。
そうですね、やっぱりこう日本にいてこう、うん、日本語ネイティブとして話してると、うん、やはりこう常に求められるこう喋る方というか、うん、こう喋るのが普通みたいなのがすごくあると思うんですけど、うん、それか英語外国語になって、うん、第二外国語で喋ってる外国人ということであれば、うん、まあ、うまく喋れなくても、うんうん、どう思ってこの人どう思るなとか思わないというか、うん、単純にあ中国わかんないんだなって思ってもらえるっていうのはすごく気楽な、う
ん
う
ん、それ読んでとてもいい方法だなって聞いてて思ったんだけど、こうね、うまく英語なら喋れないじゃない、そうするとすると自分の喫音と合わせて言っても分かんないじゃない。
それって私、うん、喫音の人すごい生真面目なんかなと思って、
はい、
きちんと自分の言葉を伝えなきゃっていう、
うんうんうんうん、
生真面目さなんかな、
う
ん、
そうだな、
うん、
もう自分の柱みたいになっちゃうんだろうな、うん、心の中で、
うん、
俺たち普通に生きてて、
はい、
もう俺なんか自分でももう欠落だらけで、
うん、
いや本当に
欠落本当
ってお前が言うの欠落で今ここにいるようなもんだね、うん、言ってみればもう人より粗暴だったり乱暴だったり、うん、それを面白がっててくれた人がいたみたいなことで、はい、うんうん、まあ、現在こんなところでこんな仕事をしてるような気が、みんなもう俺から言わせるとお前なんかもな、うん、欠落だらけだと思うね、
私あったっけ、うん、
部屋の中の掃除もできないレタスも洗わない女だ、
ね、洗わないでいきなりこう、
うんうん、綺麗だ
もん、綺麗だレタス
人を信じる力
バカかお前
最近ね結構綺麗だったりして、
なんでそっちに乗るの、
ね、私さ女 友達と喧嘩すると思うんだけど、ああ言えばこう言うっていう方が問題だと思うよね。中身なよく考えてみると、うん、中身なんかないのに絶対謝りたくない病気で、何でもああ言えばこう言うでどんどん言葉返してくって、あっちの方が嫌いだけどね私は。
お前もお前の友達ももう欠落だらけだからね。ね、昨日ラジオ聞いてたんですけど、はい、昔話題になった吉音先生っていう方が、はい、菊池先生ですか、
はい、菊池義和さん、はいはい、
その方が後半、
はい、
とっても一生懸命お話になってて、はい、現在も、はい、子供たちを見ているっていうお話だったんですけど、はいはい、まあ聞いててあんなにやっぱし分かってもらいたいっていうことを伝えようとした方の話は近代聞いたことがなかったんで、ちょっと僕はもう驚いちゃったんですけども、ご本の中では、まあ、高橋啓太さんっていう方が主人公です、まあ、主人公っていうのはあれかな、あルポですけども、高橋さんは、15階建ての団地に住んでいる、8階にちょっとした踊り場があると、格子扉を開けるとそこに立てるそうですね。
はい、
はい、どうなさいましたその時。
そこでそうですね、高橋さんは高校の時に、高校で、中学高校からすごく喫音が重くて、いろいろこうやっぱり周りにいろいろ言われたりする中で、学校を辞めて、そこから、飛び降りるということをされてしまうんですね。
はい、はい、まあ、本人にしてみればでも死ぬつもりだったんだけど、生き残ってしまった、それから高橋さんはある女性と結婚する、ももちゃんって、ね、
娘
さんが、できます、
はい、
高橋さんはももちゃんとの会話はちょっとおしっこなのもうちょっと待ってねとか普通に会話ができる、しかし他の人との会話がうまくできない、特になんか破裂音みたいなのが頭に来た時に発音しづらい、
そうですね、
ご本の中では10年間食べられなかったアメリカンドッグ、
はい、
それが長田先生、
はい、
長田先生
言語聴覚士の、
言語聴覚士の、この方もご自分が、喫音でいらして、お父様もおじい様も警察関係のお仕事についてらしたんですけども、ご自分もそうなるわけです、で警察学校を卒業するわけです、それでもその大変な苦労をするわけですよね、
そうですね、
例えば点呼の時にこう、なんとかで8時30分ここに参りました、みたいな、こういうことが言えない、
そうですね、特にやっぱそう決まった、こう言わなきゃいけない、僕自身だと例えば名前で、例えば自己紹介するときに近藤って言わなきゃいけないというところ、ちょっと例えば言い換えて、遠藤ですっていうわけにいかないみたいな、そういう言葉っていうのが非常にこう辛いというか、だかその天子のまさにその長田さんの場合は天子でこう必ずこういう大きい声でパパパって言わなきゃいけないっていうのが一番多分辛い、
長田さんはそれで、警察を辞めてしまいます。お父様かお母様に根性のないやつだと言われるわけですね、それから長田さんはご自分に合った仕事を一生懸命探して言語を何ですか、
聴覚士
におなりになる、
はい、
そこにこのバリバラですか、
バリバラ
NHK の番組で、そこには近藤さんご自身も行ってらして、
その高橋さんが出演されて、自分は見学に、
見学に行ってらっしゃって、はい、高橋さんも喫音で並んで、で長田先生は喫音で並んだ結果自分なりの新しい方法を一生懸命探して喋、れる方法を手に入れたと、そこに高橋啓太さんは僕も喋れるようになるんじゃないか、行くわけですよね、厳しい訓練が続いて、
そうですね、
長田さんのやり方っていうのはどういうやり方だったんですか。
長田さんのやり方っていうのは、うん、基本的にはそのゆっくり話すっていうことがベースで、うん、そのやり方には、うんうん、とりわけそのすごい特別な方法があったっていうわけではないんですけど、うんまあ、高橋さんが言うには、うん、長田さんのその、うんあの直したいというか、うん、この人に力になろうという気持ちが本当にすごくて、うん、それが多分すごく届いた結果、うん、あのすごく、うん、あの効果があるんじゃないかなということだったんですけど、まあ、その方法としてはすごい、うんまあ、長田さんだけ特別な変わったすごいなんか裏技みたいなのを持ってるってわけではないと思うんですけど、やはりなんかその、はいはい、これだけどれだけ訓練をするかとかっていうところに長田さんがこう力を貸すというか、それがすごく強いんじゃないかな。
そして高橋さんはゆっくり喋りながらそのきつ音にならない喋り方を獲得するんですよね、
うんはいはい、そうなんですね。あの高橋さんの変化っていうのは僕が見ててもやっぱかなりの変化で、こう2年の間ぐらいにもうその公演で喋った時のまあスムーズに喋られた時はもうびっくりするぐらい、初めに会った時とは別人のように話されるってことはされました。
本の中でもその公演でスムーズに喋る様子が書かれておりますが、あれだけ喫音で悩んでいたあの高橋さんが喋るんだ。
そうなんだ。でも辛いね、はい、だってそこから訓練なんだもん、うんうん、
はい。でこの既存の問題っていうのは、うん、本人が喋れる喋れないっていう問題と、うん、それが障害になるっていうことと、それから例えばその人に接し、その人が接した人がなんかこうその既存のことをこう、うん、なんでちゃんと天候のあれが言えないんだみたいな、うん、相手との関係性の中でこの病気が余計自分の、うん、なんていうんですか、生きる中心に、うん、っていうんですか、うん、なっていっちゃう、うん、
そうですね。
気になれば気になるほど、うん、ダメだったりするのかなって私は思ってた。
だからいや、だからそれが相手との関係性の中で生まれちゃう、う
ん、そうですね、うん、で普段こう例えばこう、うん、自分も今きつ音で悩んでないく、うん、となると、うん、普通にこう日常生活をしていて、うん、そんなに喋る場面ってあんまりないのかもしれない気も、うん、普通に生活してたら、はい、でも意識しだすと、うん、本当にいろんな場面でちょっと例えば注文するとか、うん、ちょっと例えばあの、うん、ごめんなさいって言って列並ぶとか、なんかそういう時にも本当喋る場面って実は生活の中でたくさん無意識にしてるところがあって、それ一つ一つがもう全部こうハードルというか、うん、全部にこう意識向けなきゃいけなくなると思うと、本当にこれエネルギーを、まあ、僕自身が昔そうだったんですけど、
特に学校とかはそうだよね。
近藤さんも五千冊が崩せなかったんだって、
うんうん、そうですね、
駅で両替できずに
そう
ごめんなさい笑って、
いやいや、そう、
でも本当そうだった、そういうことが終わりになった。
あと例えばあれですよね、うん、僕もあのその、まあ、注文をして、例えば自分がそのファーストフード行って注文するときに、うん、何か注文するの、自分だったら例えば照り焼きバーガー言えないから、うん、じゃチーズバーガー食べるでもよかったんですけど、うん、それ友達みんなで行って、うん、ちょっと2階に行ってこう食べましたと、うん、でちょっと追加注文しようと、うん、ちょっと今度はアップルパイ買ってきてって言われたら、うん、アップルパイ買わせる方がいないで、ちょっと間違えてそのナゲット買っちゃったってわけにいかないので、うん、それがもうすごく怖かったから、そ
う注文、アップルっていうのはとっても発音して
あ、そう、まあ、アップルは例えばですけど、うんうん、そういうふうに注文を今度もう一回買ってきてって言われないように、はい、うん、わざと一番奥の席を取るとか、ね、そういうことをいつも気にしてて、
電話に近づかないとかね、
電話に近づかないとか、
疲れちゃうね、
そこら辺がすごくやっぱ疲れて、うん、で周りから見たら別に何もないんですけど、うん、そういう常にこう意識してて、あ、うん、そういう場面にならないようにするにはどうすればいいかってことを考えて生活してたら、うんうんうん、疲労してってしまうというか、
うんうん、はい、ううますます口が聞けなくなって人と話さなくなって、う
ん、ちっちゃい頃、うん、すごいきつ音で、うん、夜尿症も一緒にあったから、うん、すごい心配して、うん、病院、もう大学病院の有名な先生まで会いに行ったりしてたんですけど、うんうん、 その先生がね、うん、あの当時、うん、お母さんってよかったですねって、うんうん、息子さんすごい頭がいい、うん、頭がいい子に出る症状だって言われて、うんうんうん、本当にそれが本当かどうか、その先生ちょっと最後笑いみたいになっちゃって、うん、僕もそうだったんですよっていうふうに言いましたからちょっと笑っちゃうことなんだけど、
いやでもあのなんか遠目から見て言うのもなんだけど、やっぱしちょっと頭いいんじゃないかなって俺も思うよ。いや
それで、普通の子がまだやってないような勉強、うん、ちょっとずつさせてったら、うん、どんどんその成績はそういう勉強したら上がっていくじゃない、う
んはい、ずっと1位だったんだろ、
うん、息子そうアホになったけど、ね、きつ音治ったらバホになるんだけど
お前な
お前気をつけるよお前勉強がどんどんできてったでしょ、うん、そしたら、うん、みんなで話してる時に、うん、そのなんとなくそこの席に入れて、うん、どう思うかって言われて答えるっていうこというふうな立場を手にその集団の中でそうするとみんなで喋ってる時にそのなんていうの合いの手みたいな言葉を入れなくてもそれまでにどういうかって考えて喋ればいいわけでしょなんかそういうことができてきてどんどん治ってきたような気がする、うん
さっきの高橋啓太さんの話が途中になりましたけど、うん、一回手に入れて、うん、あるところで演説までできるようになるんです。
すごいよね。
でもこの話はこれで終わらないんですよね、
うんうん、そうなんですね高橋さん自身がそのなんか話し方をコントロールすることによって、うん、その喫音が出ないようにするって方法は手に入れたんですけど、うん、でもそれではやっぱりこう、うん、何かこういろんな限界を感じたり、うん、そのもうちょっと根本的に喫音を直したいっていう気持ち、うん、もうちょっとそのスムーズに、はい、そういうコントロールとかじゃなくてっていうところにこう
コントロールをすればできるんだけどコントロールをなしに自分の言葉で話せるようにならないかと、うん、自分の持った言葉で啓太さんは話せるようにならないかと そこを、ね、今度は、うん、話せるようになったそれを、うん、取り崩すというか
そうです、ね、
離れてまた戻るわけね、はい、自分の世界に
すごい壁があるんじゃない、うん、だって息吸ったりとかまばたきするのと同じように
パッ
て出てこう、ね、自分の気持ち伝えるので、
はいはいはいそれでそこからまただから挟田先生からもこう離れていくわけですよ、うんそれだけどもこの話はまだここは最後まで言っちゃっていいのかな一番最後の方に
後書きのところに
高橋啓太さんが出てきます、はい、どんな感じでだったですか
そうですね、その、まあ、その2017年の段階では本を書き上がる段階ではその自分コントロールじゃなくてその根本的に直す方法を見つけたいとおっしゃってて、まあ、それからさらに9ヶ月ぐらい経ってもう本を完成してっていう段階で連絡した時に実はその、まあ、なかなかそれがうまくは必ずしも言ってはいなかったと思うんですけどその中でやっぱりこのコントロールするっていうことを大切にすべきなのかもしれないというところでやっぱ揺れてらして今もなおそこら辺ではすごく揺れてらっしゃるはい、ところかなと思ってて
世間にはこの治療を当たる、はい、NPO みたいなところが今、はいたくさん出てますしかしその前はですね、うんまあ、今もあるかもしれませんけどもそういうことを直せるといって、うん、かなり高額な料金を取って
そうです、ねはい、
結局元の木案みたいになるところが、うん
はい、
今でも結構あるんですかそれは
今は、うん、今はネットで、うん、ネットの教材みたいなので、はい、それこそいろいろ痩せますとかそういうのの一種で既存というのは結構大きなその、うん、多分その対象になっているターゲットというか、うん、僕も一回その取材したことがあって、うん、そういう人たちの世界を描こうと思って取材してたことがあったんですね、はい、こうやればこういう教材で直しますよと、うん、でもこの教材は1万円ですとか、うん、それが昔の、うん、僕は2002年で取材した、うん、そういう既存矯正所みたいなところっていうのは、うん、結構ちゃんとその建物構えて、うん、それで結構何十万とか取ってやってたところあったんですけど、うん、今と逆にそうではなくてただネット上でこうテキストを作って、うん、でこれ1万円とかで売ってるのが多いんですよね、うん、1万円とかだとまあまあとりあえずダメで持っていって買う人は少なからずいるわけですね、はいはいはい、で逆にそれっていうのがすごくまあなんかこう本当なんかもういくつか買ったりしたんですけど、うん、もう全く中身のないようなことをぶわっとただ書いて薄っぺらな
テキスト、うん、理由が分かってないんでしょ、
う
ん、
そうなのでその、うん、こうやれば直しますとかっていうのは、うん、やはりちょっとそういう時点でちょっと警戒しなきゃいけないというか、うん、例えば挟田さんであれば、うん、こういう方法自分はあるけれども、うん、それ必ずしもこれが絶対の方法ではないし、うん、みんなに通じるわけではないということはすごく強調されているので、うん、やはりそれが信頼できる一つのポイントではあるかなという、う
んはい、挟田先生はですから料金を最初にたくさん取らないで 一回一回まとめて取る一回一回の料金にして治療を続けていらっしゃる。
そうですね。で、まあ、それいつでもやめられるようにというか、うん、そういうところが、う
ん、でも親はやっぱりすごい気になるのよ。それで、うん、例えばそのいじめられたりとか、うん、あとはもう言葉が出てこないから、うん、その暴力事件の人殴っちゃったりとか、うん、そういうことになっちゃうから、うん、親はそのせいだって喫音のせいだって分かってるわけね、うん、はい、そうするともう気になっちゃって気になっちゃって、うん、その1万円のってもう中身がないって分かってても、
うん、そうですね、
もう掛け軸とか壺とか買うノリで買っちゃうみたいな、うん、その気持ちはすごいよく分かる。
そうですね、うん、だ本当そのわらをもすがる思いみたいなところに、まあ、つけ込もうというのが非常にこう、うん、やっぱりね、うん、
今吃音は身体障害者手帳ですか、
はい、
それともう一つ
精神障害、
はい、両方取ろうと思えば取れる、はい、らしいですね、はい、ただここ難しいのは取れるってことはあれですよね、その病気を自分が持ってるという立場に立たなくちゃいけない、
うん、そうですね、
わけですね。そうする、しかもその取得の身体障害者と精神障害では取得する期間が違うと、
うん、
片っぽは障害ですし、はい、片っぽは2年間ですね、
うんうんうん、
そうなるとこうちょっとそれを取るってことも本人にしてみれば、
うん、そうですね、
厳しい状況ですね。
やっぱりその精神障害っていうのは、うんうん、まあそのちょっと言い方が難しいと思うんですけど、うん、はい、すごくその、まあ、取る、うん、としても、うん、いろいろこうやっぱ、うん、気持ち的な面でも難しさというか、うん、があったりとか、うん、で身体障害にしても、うん、でまあ、身体障害、うん、法律的に言うと、うん、まあ、発達障害の一つに入るので、うん、その精神障害の方に含まれるんですけど、うん、まあ、その自分の認識として、うん、まあ、自分の喫音が精神障害なのかっていうと、うん、そこにやっぱりちょっと違和感があったりとか、
ね、
そこら辺の、うん、すごい微妙なところで、
うん、はい、ねね、
はい、
この番組で、たまたまその話になった時に、はい、氷川きよしさんと、はい、春菜愛さんがいて、
はい、
で2人とも喫音だったと。
春菜愛さんも、
はいはいはい、それで氷川きよしさんは、はい、まあ、歌を歌ってて、うん、大丈夫だと、
はい、
もう不思議な、
そうですね、
こうだからさっきの頭の話に戻るけど、うん、違う言語とか歌とか、うん、そういうには全然吃音が出ないんだけどって、うんうん、それから普段の会話では出ないんだけど何かを注文しなくちゃいけないとみんなの相違みたいな時に立たないと吃音になってしまうとか、
うん、本当歌の場合は結構そういう方多くて、うん、歌が歌を、うん、歌をだと歌えるから、うん、もう歌手を目指したっていうか、うん、外国の歌手でもいらっしゃったりして、うん、なんかリズムをつけると、うん、それが、それこそメトロノームを動かして話すと、うん、話せたりとかっていうのもあるんですよね。その辺もすごい本当どうしてかっていうのはなかなかわからないというか、
社会にこの5本も含めてこういう喫音ってことが広く知られていることはとても、
はい、
はい、大事なこと で、
はい、
で NPO 法人なんかもたくさんあって、はい、相談する方もそこに相談すればいいってことも分かってきました、
はいはい、
だけど逆にこの社会がちょっと不寛容な世界に今、
う
ん
う
ん
ね、
なってますよね、
はい、
ちょっとのことでも許さないし、ね、自己責任とかすぐ言われる、
はい、うん、
この世の中で喫音の方と、うん、まあ、僕も正常じゃありませんよ、正常じゃないけど一応健常だと思われてる人間とはどういうふうにこう、
うん、
俺は本当のこと言うと、
うん、
突っ込んであげてもね、
はい、
いいんじゃないかなぐらいの信頼関係が生まれればね、
はい、
いいんじゃないかなともう思ってるんですけども、
はい、 その辺で僕も高橋さんが娘さんのももちゃんと話される時を見るとすごくそのももちゃんはまあお父さんの喫音に対してもうちょっと早くしてよみたいな雰囲気をバーンと思いっきり出しても
遅いわよみたいなツッコミが入る
雰囲気があって、でもそれを高橋さんはあの笑って それだからこそのなんかこう心地よさっていうのは多分高橋さんの中にあって、ああいう信頼関係があれば多分そういうのがおそらく大崎さんおっしゃった関係が成り立ち、その社会としてはやっぱりそういう関係が作れることが非常にやっぱり
今までだからね、あの既存の方にねどう気を使えばいいのかみたいなことでね、この方には話を最後まで聞いてあげた方がいいのか、それとも言わんとしたことをねあの先取りした方がいいのかいろいろ悩むと思うんだよね。でもそうじゃない場所、そうじゃない次元、なんかこう平気で、いつまでね、黙ってんだみたいなことが平気で言える関係性、
そうですね、
それがあのこの5本でも私の近藤さんもどう対処するかじゃないと、信頼を、
そうですね、はい、だから こういう時はこうすればいい、うん、マニュアルとかじゃなくて、うん、やっぱりお互いのことを想像して、うん、お互いの気持ちを想像して自分がいいと思ったことを考えた結果やる、でその結果傷つけてしまうこともあるかもしれないけれども、うん、そこをお互いがやっぱりその、はい、許容し合えるというか、うん、そういう社会であってほしい、はい、これは既存だけに限らず、はい、あらゆる問題についてそういうお互い想像力を持ってっていうことを重要だなと、
僕たちもですから、まあ、基礎に限らず世の中でそういういろんな場面にあった時に、うん、推し量るんじゃなくて自分がこれがいいと思った方法でその対処をすると、うん、それが相手を傷つけたり相手が理解してくれたりするっていうのから月のことを学ぶ、うん、
そうですね、
それしかないですね、
うん、今あまりにこうマニュアルでこうって、うん、はい、この時はこうしなさいみたいな、はい、あまりにこうマニュアル化しすぎて、うんうん、それに従わないと何かこう、うん、ね、うん、自分で考えることを、
う
ん、
そう、う
ん、なんかあれ、う
ん、やめなさいというか、
ごめんなさい、す
みません、改めて近藤さんの著書室温伝えられないもどかしさは新潮社から発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは近藤裕樹さんでした。
はい、本の帯にはよくぞここまで吃音と向き合ってくれました、吃音を持つ者として再敬礼、重松清さんが絶賛しております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日はありがとうございました。